最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年4月24日金曜日、パーソナリティのはるかです。今日のオープニングトークですが、4月24日は植物学の日なんだそうです。日本の植物学の父と呼ばれる牧野富太郎さんの誕生日にちなんでいるそうですよ。植物学というと地道な観察や分類のイメージがありますけど、最近はテクノロジーとの連携がすごいんです。例えば AI の画像認識を使って写真から植物の種類を特定するアプリはもうおなじみですよね。さらにゲノム解析技術で植物の品種改良を加速させたり、ドローンで森林の生態系をモニタリングしたり、伝統的な学問と最先端技術が融合して新しい発見が生まれているって、なんだかワクワクしますよね。さて、今日のポッドキャストもそんなワクワクするような最新技術のニュースが盛りだくさんです。前半はついに発表されたオープン AI の最新モデル GPT-5.5 の話題、そして後半は Google クラウドが発表した AI エージェント開発の未来と LLM を賢く使うためのコスト削減術について深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは AI 業界を常にリードするオープン AI からのビッグニュースです。ザバージ、テッククランチ、925マックなど多くのメディアが一斉に報じていますが、オープン AI が新しい AI モデル GPT-5.5 をリリースしました。オープン AI はこのモデルをこれまでで最も賢く直感的に使えるモデルであり、コンピューターでの仕事のやり方を変える次の一歩だと位置づけています。先月 GPT-5.4 がリリースされたばかりなのに、このスピード感本当に驚きますよね。じゃあ具体的に何がすごくなったのか。一番のポイントは複雑なタスクをこなす能力が格段に向上したことです。例えばこのテーマでリサーチしてスプレッドシートにまとめてプレゼン資料の叩き台を作ってみたいな、複数のステップにまたがる面倒な作業を GPT-5.5 にまるっとお願いできるようになったんです。記事によれば GPT-5.5 は自ら計画を立てて必要なツールをこなし、作業内容をチェックして曖昧な指示も解釈しながらタスクを進めてくれるとのこと。まさに AI エージェントと呼ぶにふさわしい働きっぷりですよね。コーディングやデバッグの能力も大幅に向上しているそうです。さらに嬉しいのが効率性もアップしている点です。タスクを完了するために必要なトークン、つまり AI が処理するテキストの単位が以前のモデルよりも大幅に少なくなったそうです。これはより早く、そしてより安く AI を使えるようになるということなので、私たちユーザーにとっては大きなメリットですね。この発表も背景にはアンソラピック社との熾烈な開発競争があります。アンソラピックが最近クロードオープス 4.7 を発表したり、サイバーセキュリティに特化したモデルを発表したりと攻勢を強めている中、オープン AI もすぐさま対抗してきた形です。オープン AI の共同創業者であるグレッグ・ブロックマン氏は、今回の GPT-5.5 を同社が目指すスーパーアプリ構想への大きな一歩だと語っています。これはチャット GPT やコーディング支援のコデックス、 AI ブラウザなどを一つに統合した、まさに万能ナイフのようなサービスを目指すものだそうです。 AI が私たちの仕事の本当の意味でのパートナーになる未来がまた一歩近づいた感じがしますね。ただ性能が上がった分お値段も上がっています。 API、 つまり開発者が自分のサービスに組み込む際の利用料金が GPT-5.4 と比べて2倍になりました。具体的には入力トークンが100万あたり 2.5 ドルから5ドルに、出力トークンが15ドルから30ドルになっています。とはいえ、先ほどお話ししたようにトークンの効率がすごく良くなっているので、 OpenAI によればほとんどのユーザーにとってはより良い結果をより少ないトークンで得られるとのこと。賢くなった分無駄なやり取りが減って、結果的にコストパフォーマンスは良くなるということかもしれませんね。
このあたりは実際に使ってみないとわからない部分ですが、期待が高まります。この GPT-5.5 はチャット GPT の有料プランであるプラス、プロ、ビジネス、エンタープライズユーザー向けに木曜日から順次提供が始まっているとのことです。新しい AI の力を早く試してみたいですね。
さて、ライバルのオープン AI が大きな発表をした一方で、 Google も負けていません。ラスベガスで開催されたイベント Google Cloud Next 2026から注目の発表を3つ一気にご紹介します。これらは一見すると別々の発表に見えるんですが、実は AI エージェントを企業で本格的に活用するという一つの大きなストーリーでつながっているんです。まず一つ目、これは AI エージェントを作るための道具箱の話です。 Google は Gemini Enterprise Agent Platform という AI エージェントの開発から運用、管理までをまるっとサポートする包括的なプラットフォームを発表しました。これを使えば、例えば社内の売上データを分析してレポートを自動作成するエージェントとか、面倒な経費精算を代行してくれるエージェントとか、そういった業務を自動化する AI エージェントを比較的簡単に作れるようになります。特に注目なのがエージェントスタジオという機能。これはプログラミングの知識があまりなくても画面をポチポチ操作するローコードで AI エージェントを開発できるツールなんです。使う AI モデルも Google の Gemini はもちろん、オープンソースの Llama や Mistral、ライバルの Claude などたくさんの選択肢から選べるモデルガーデンという機能も用意されています。まさに AI エージェント開発の民主化と言えるかもしれませんね。ではそうやって作った AI エージェントが何をするか。それはもちろん会社のデータを使って仕事をすることですよね。そこで重要になるのが2つ目の発表、エージェンティップデータクラウドです。これは AI エージェントが社内に散らばっているあらゆるデータに賢くアクセスするためのデータ基盤です。多くの会社では営業データはこっちのシステム、経理データはあっちのシステムみたいにデータがバラバラに保管されているサイロ化という問題があります。 AI エージェントが本当に賢く働くためには、これらのデータを横断的に理解する必要がありますよね。エージェンティックデータクラウドはそれを可能にするんです。すごいのは Google クラウド上にあるデータだけでなく、ライバルである AWS や Microsoft Azure 上にあるデータベースや SaaS のデータまでまとめて扱えるクロスクラウドに対応しています。しかもデータをいちいちコピーしてくるんじゃなくて、Apache Iceberg というオープンなフォーマットを使って元の場所にあるデータを直接参照できるので、高速かつ効率的なんです。 AI エージェントが会社のデータという知識を得るための強力な頭脳になるわけですね。
そして3つ目の発表が、この巨大なデータ基盤をさらに柔軟にする技術、スパナオムニです。オリジナルである Google クラウドスパナーは、一貫性を保ちながら世界規模でスケールできるとんでもなく高性能なデータベースなんですが、これまでは Google の特別なインフラの上でしか動きませんでした。今回のスパナーオムニは、なんとこのスパナーを自分たちの会社のサーバー、つまりオンプレビスにインストールして使えるようにしたんです。これは技術的にものすごいことで、これまで Google の独自技術だった分散ファイルシステムコロサスや原子時計を使った時刻同期技術トゥルータイムをソフトウェアで再現したことで実現したそうです。これによりクラウドとオンプレミスで全く同じデータベース環境を構築するハイブリッドクラウドがとても簡単に実現できるようになります。この3つの発表をつなげてみると、エージェントプラットフォームで誰でも AI エージェントを作れるようになり、エージェンティックデータクラウドでそのエージェントが会社のあらゆるデータにアクセスできるようになり、さらにスパナーオムニでそのデータ基盤をクラウドでも自社サーバーでも自由に構築できるようになったというわけです。 Google が描く企業における AI 活用の未来図が見えてくるような非常に戦略的な発表でした。
Google や OpenAI など巨大な AI モデルの開発競争が激化していますが、こうした AI を賢く、そして安く使うための技術もどんどん進化しています。 今日はそんなちょっとマニアックだけどすごく大事な技術の話を最後にご紹介します。前に投稿されたクロードコードユーザーのためのプロンプトキャッシュ入門という記事がとても分かりやすかったので、この内容を噛み砕いてお話ししますね。チャット GPT やクロードなどの LLM を使っていると、なんか思ったより料金がかさむなとか、2回目以降の応答は早い気がするなと感じたことはありませんか？実はその裏側にはプロンプトキャッシュという技術が深く関わっているんです。まず LLM が私たちの質問を処理するとき、内部では大きく2つのステップを踏んでいます。1つ目が入力された文章全体を読み込んで理解するプリフィルフェーズ、2つ目がその理解をもとに回答を1文字ずつ生成していくデコードフェーズです。このうち計算資源を一番たくさん使う、つまり時間もコストもかかるのが最初のプリフィルフェーズなんです。ここで考えてみてください。私たちが AI と会話を続けるとき、毎回の質問でそれまでの会話履歴全部を AI に送っています。クロードコードのようなツールだとシステムプロンプトやツール定義といった共通の情報も毎回送られていて、会話が進むと数十万トークンにもなることがあります。これを毎回ゼロからプリフィルしていたら、コストも時間も大変なことになりますよね。そこで登場するのがプロンプトキャッシュです。これは一度計算したプリフィルの結果をサーバーに保存しておいて、次のリクエストで同じ部分が来たら計算をスキップして保存した結果を使い回すという仕組みです。これにより2回目以降のリクエストでは新しく追加された質問の部分だけを処理すれば済むので、プリフィルの時間が大幅に短縮され、コストも劇的に下がるんです。記事によるとこのキャッシュが効くとコストはなんと通常の 10%、 つまり10分の1になります。具体例として10万トークンのコンテキストで20回やり取りした場合、キャッシュなしだと約6ドルかかるところが、キャッシュありだと約 0.95 ドルにまで抑えられるそうです。 84% の削減、これはすごいですよね。しかしここに一つ重要な落とし穴があります。この便利なキャッシュには寿命 TTL があるんです。そしてその寿命は契約プランによって異なります。アンソロピックのクロードの場合、重量課金の API キーやプロプランではわずか5分、マックスプランでも1時間です。つまりプロプランのユーザーがちょっとコーヒーを入れに席を立って6分後に会話を再開すると、その瞬間に積み上げてきたキャッシュが全て消えてしまっているんです。そしてその次のリクエストでは全会話履歴がキャッシュなしで再処理されるため、コストが通常のキャッシュ読み込みの 12.5 倍もかかってしまうというわけです。なんかしようよがすぐ解けると感じていた方はこれが原因かもしれません。
じゃあどうすればいいのか、記事では簡単な対策が紹介されています。それは席を離れる前に今どこまでやったか整理してみたいな軽いメッセージを一つ打っておくこと。キャッシュはアクセスされるたびに寿命がリセットされるので、これだけでキャッシュを延命できるんですね。もし5分以上離れることが確定しているなら、一度セッションを終わらせて戻ってきてから新しいセッションで始める方が結果的に安くつくこともあるそうです。自分のキャッシュヒット率はクロードコードのターミナルでスラッシュコストというコマンドを打つと確認できるそうなので、気になる方は試してみてください。 LLM を賢く、そしてお財布に優しく使うためのとても重要な知識だと思いました。
さて、今日のエピソードはいかがでしたか？前半ではOpenAI の GPT-5.5 の登場、後半では Google クラウドが打ち出す AI エージェント戦略、そして最後に LLM を賢く使うためのプロンプトキャッシュ技術についてお話ししました。 AI が単なるツールから本当に自律的に仕事を進めてくれるエージェントへと進化していく大きな流れと、それを支えるデータ基盤、そして私たちがそれを賢く使いこなすための技術という3つの側面が見えてきましたね。これからの AI の進化がますます楽しみです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。